をするため、今日は逗子にあります、うん、シネマアミーゴで開かれた、はい、アミーゴ学校
アミーゴ
DIY の暮らしシリーズの第1回目ということでですね、うん、それに参加しにやってきたんですけれども、はい、この第1回目のテーマは、うん、フローライフのすすめ、スローじゃないですよ、フローライフのすすめということで、うん、ゲストスピーカーとしてお越しくださったのは、うん、テンダーこと小崎裕太さんです。こんにちは。
こんにちは、テンダーす
今音決めたと言っていいんでしょうかね。
すごい立ち見が出てますね。
ねえ、うん、本当今日もいっぱいでしたけど、
もう今も目の前のガラスが曇るぐらい
ありなーって感じですよね
300人は今見てますね
見てますね、うん、熱いトークを3人でしっぽりと広げ
ちゃ言わない約束じゃないです
行こうかなと思っていますけれども、はい、ね、実はテンダーのことは、うん、私もその2013年に俳優で走るキャンピングカーで日本をずっと縦断していたんですけれども、うん、その時友人たちから何度もお名前聞いていて、でそのためにね、うん、まだ会ってないのみたいなそんな風に言われ続けていたので、はい、やっと会えてなんだかほっとしてるとこなんですけれども、ね、はい、まずテンダーのことを知らない方のためにちょっとダイジェストでご紹介すると、はい、まあねそんなテンションでいいですかね22歳の時に初めて乗船したピースボート世界一周の体験が一つの転機となって、帰国後も人生を切り開くためのさまざまな旅を続けてこられて、青森、ね、6カ所村に移住したり、はたまたこう先住民の知恵とサバイバルの技術を学ぶために渡米もしたりしながら、2013年にたどり着いた鹿児島県南薩摩市の集落に居を構えて、電気ガス水道契約一切なしの年間家賃1万円の家提案に暮らしながら、地域や社会に向けた新しい暮らし方を提案するさまざまな活動発信を続けていらっしゃいます。
はい、
はい、でね、
うん、こんなに北の大地が見えましたね
北南の大地でやってるのこれでよかったんですかね
多分、うん、大体一緒
さあさあ、うん、まあね、もうこんなねダイジェストでご紹介するには申し訳ないくらい、うん、この一個一個にね魂のこもった経歴をお持ちなので、うん、いつか一つ一つねじっくりお聞きしたいところなんですけれども、うん、今日はひとまず日頃ね、あんまり質問されないかもしれない質問も飛ばしつつ、
うん
ね、テンダーのイエスのバイブレーションっていうものに、
はい、
はい、触れていけたらいいなと思っているんですけれども、
はい、うん、イエス
私ね、はい、そのイエスのバイブレーションっていう言葉が好きなんですけれども、うん、それは何かとかいつまんで言うと、
うん、
まあ、今、まあ、暮らしの中でいろんな選択をしながら私たちは生きてますよね、うんうん、聞くところによると1日3000の選択をしてるって、今日何食べるのとか何着るのとかから含めるともう3000ぐらいの選択をしていると言われているらしいんですけどもね、でもその一個一個の選択、何気なく選択しているように見えても何かあると思うし、その選択に迷ってね、なかなか選べないっていうことで悩んでる人もいるかもしれないけど、その選ぶモチベーションの中に何かこう不安だからとか恐れがあってとか、そのだからこうしといた方がいいんじゃないかなとか、で周りがみんなこうしてるしなとか、そういうこうイエスと言えないバイブレーションで物事を選び続けるんではなくて、いやもうこれが本当に好きだからとか、これがすっごい大事だと思うんだよねとか、なんだかわからないけどこれに情熱が湧いてくるとか、そういうそれをイエスのバイブレーションって私は呼んでいるんですけど、そういうエネルギーで物事を選び始めて、実践し始めた人たち、旅の間にねたくさん出会ってくる中で、そのバイブレーションで生きる人がたくさんたくさん増えていったらいいなというところでですね、いろんなことを経験してきたテンダーですけれども、その中にはねやっぱりそのイエスとばかり言えないこともあったかもしれないけど、でもそれを重ね選択を重ねていく中で今のテンダーっていうのがいて、で今考えていることとか、ね、これからやっていきたいこととか、そういうものもいろいろ聞きながら、そのテンダーの中のイエスのバイブレーションに触れていけたらいいなと思っているんですけれども、今日ねお話し会をすでに聞いて、もう盛りだくさんのね、質問が皆さんから飛び交う中、それも収録したので聞いていただくとして、あそこで出なかった質問をいくつか準備してきたので、いろんなところで講演を頼まれたりすること増えてきてるんじゃないと思うんですけれども、そのどんなテーマで講演してくださいって言われることが多いのかっていうのをちょっと伺えたらなと思うんですけど、
まあいろいろあるけど、ね、その どんなテーマっていうよりか依頼する媒体によって違って、
うん、
大学からだと、
うん、
まあ、その旅とか生き様みたいな部分を話してくれっていうのが多いし、あとはそのこの間あったのは岡山大学の環境理工学部のところではその発電方法の話とか、まあ、社会のエネルギーに関する視点の話とか、なんかこう自然技術で呼ばれることもあるし、
じゃあ例えば呼ばれていた中で、やってることを、受け取ってもらえたのかなってちょっと
うん、
思えないなと思う時と、あとは例えば具体的にそれは違うよって言われたりとか、そういうこととかもやっぱりたまにあったりするんですか？
それは違うよはあんまり言われないけど、基本的にはその自分が話した熱量でフィードバックが返ってくることはないと思ってる。でそれは何でかって言ったらフィードバックを返す練習が多分みんなあんまりないからだと思うんだけど、語彙があんまりないよね。良かったとかすごかったみたいな、その具体的のどこにどこの話でどういう感情を持って何が満たされたのかみたいなこと知りたいんだけど、まあでも大体講演終わるとすごい自分も疲れてるし、なんかそこをこう質問して深めるみたいな体力まではあんまり湧かないから、基本的にはその、もっとこう、講演っていう形であれなんであれ、双方向がお互いにホスピタリティを持ち寄るような場にしていきたいんだけど、結構まだやることはいっぱいあるなって思ってる。時間がかかる、
時間がかかる、今日お呼び、いただいたこの、お話し会の会場っていうのは、アミーゴ学校、DIY の暮らしシリーズ第1回目っていうことだったんですけども、この場所を提供してくださった清水アミーゴの源さんが今横にいてくださっているんですけれども、このね、その学び場作りとか、その学び場ってもう一言で言えないぐらい多様な、ものが生まれる場、っていうのをそのこれから定期的にやっていこうという思いで始められたんですよね。
結構いろんな講座とかいろいろやってる中で、俺的になんかやっぱでもそこで終わっちゃうことがものすごく多いなって思っている中で、やっぱ実際にそこで聞いてアクションまで起こして実際目に見えて街が変わってくっていうものが作れたらいいなっていうのが大元であって、だそこのところをどう仕込んでいこうかなって言って、まあ本当場所が映画館としてやってるアミーゴである必要があるのかどうかっていうのはまだ自分の中でもなんか定かじゃないけど、まあとりあえずでも自分が自由にできる空間だから、まあそこで一回始めてみて、もしかしてこれが発展してったらこれが別のもう常時いろんなことが起きている空間が生まれてもいいなと思ってるしっていうところのビジョンを含めて、とにかくでもとにかく始めてみようっていうことで、自分自身も全然学び足りてないこともいっぱいあるし、それもこう今こう言いながら実践者かっていうと、まあここを始めたってことの実践はしてるけれども、今の世の中の流れの中で、まあちょっと普通オリジナルな情報発信ができる映画館を作るっていうところまでやってても、じゃあこのね、アミーゴの電気は普通に東電で買ってる電気で作っても賄ってるし、アモだって普通に電気のエアコン使ってるし、っていうところの中で、まあ、自分自身も実践者になっていく取っかかりとしてもここを呼んで、人が集まってやらざるを得ない状況にしていけば、自分もきっとここでそれこそなんかさっき言った薄い利用のタンクとかやっぱつけてアミーゴのとか保健所とかいろいろ言われるんだろうなとかいろいろ考えながらそういうことをやって、だから本当にもう自分もまだ実践者とは言えないところを実践者に自分自身も変わっていこうっていうプロセスの中で、まあ、第1回実践者としたようなんかすごいいいタイミングできたなと思っております。
いや、本当にみんなね、本当はここ変えたいんだけどとか、なんかこれちょっと違うと思うんだけど、でもその今までのやり方でやり続けてしまっているっていう人も多いかなと思う中で、テナの場合はこれをやってみようっていう新しい手法とか新しい動きっていうのを果敢にやり続けて動き続けてきたと思うんですけど、それ そのもうなんか実践者として、うん、生きる、
うん、
その、うん、モチベーションってどこにあったんでしょうかね。
その逆に言うと、
うんうん、
実践していかないっていうのはもう結局自分は知っちゃったし、やり方も覚えちゃったから、うん、それをやんないっていうのは自分に対する裏切りだと思ってるので、
うん、
まあもうやらざるを得ない、
うんうんうん、
で、そのみんな責任を背負ってると思うし、そのみんなが等しく今のこの世の中に対する責任を負ってると思ってるので、うん、まあ、自分はその責任をちゃんと果たすっていうのが大前提だと思ってる、うん、だから、まあ、なんか極端なこと言えば今の世の中がこうなってるのって俺のせいだと思ってるし、だからまあ自分でやるよねっていうだけ、
うんうん、
知ってるからそのつながりを、
う
んうん、だと思う、
うん、何かそのアクションを一つ一つ起こしていく上で、うん、やっぱり葛藤がゼロっていうことはない、思いはすごくあっても、
うん、
いろんなこと考えたらちょっと難しいかなと思ってちょっと一歩踏み出すのが時間かかっちゃったとか、そういうことっていうのはテンダーにとってはあまりない、
技術的に、それともなんか精神的に、
精神的に、うん、
いやまああるけど、
うん、
例えばなんて言うんだろう、夏に鹿児島知事選があって俺は出馬しないけど、
うん、
じゃあなんで出馬しないんだみたいな仮想実験はするわけですよね、
うんうんうん、
出馬しない理由を自分で考えるみたいなことがあるし、その、鹿児島に住んでるその全ての参政権を、政治に参画できる権利を駆使しまくって生きてるわけじゃないから、うん、いろんなことの陳情もしないしっていうのは、要は現実的な、時間の配分だったり体力の配分があるから、まあ葛藤はいっぱいあるよ。
その中でできることを、うん、自分にまあ本当に無理なくできることを選んで、
うん、無理してでもやるんだけど、うん、本質的に物事が変わるかどうかっていう一点のみ審査ポイントは。で、ただその労力の割には大きく物事が変わんないことがたくさんあるし、
うん、
まあ、やることでやる前よりも多大な傷を負うみたいなこともあるし、そういうのはま進んではやらないけど、
うん、
でも本当にそこが強く作用するんだったら、まあ、傷ついてもリスクを負ってもやるっていう決断は結構多い方だと思う、
うんうん、
政治的だしすごく、
うんうん、そんな舵取りを自分の中で細かくやりながら、
うんうん、
今を生きてる天壇に今一番情熱持ってやってることとか、うん、大切にしてることっていうのは何かありますか。
なんかまあなんか一個ずつやっていって今までやらなかったことをやると、単独の要素 A だったら成立しなかったんだけど BCD までできるようになると自分でそこをまるっと引き受けられるみたいなことがどんどん増えていくわけですよね、うん、で昔だったら例えばその自分のウェブサイトで発信するしか方法がなかったけど、例えば新聞に連載もらったりテレビでそのある大きな、取り上げられ方をしたりみたいなことをすることによって、どんどんこう社会的に、取れる選択肢が、すごい速さで増えてっていて、でなんか常にその微分積分というか、今持ってるスキルをもとに何が一番環境とか、まあ、政治に対して作用するかっていうのを常に考えて最善の手を編み出そうとしていて、だからなんかやってることがいつも最善だと思ってるから、なんかまあ全部やってることは熱い話題、うんうんうんうん、っていうか逆に熱くない話題はやんないから、
うん、
そのなんかちょっとね質問が答えづらい、
うん、
ぼやっとしてて、うん、その視座がなんていうのかな、一般論に行きがちな方向に感じるんだけど、
うんうん
うん、評価したいわけじゃなくて、うんうん、もっとこうラジオを聞いて、
うん、
みんなの力になりたいと俺は思っていて、
うん、
だから本当にこう今ここでしか言えないようなことを話したいんだけど、うん、 具体的な何かを聞いてもらった方が答えやすい。例えば俺今南薩摩市の公共下水っていう問題を扱っていて、公共下水の概要とそのためにやってるこれがすごく革命的だと思うんだけど、どういう視座からそれ行われてるのみたいなんだと、多分その世界で今俺しかやってないみたいな話題が出てくる、と思うな。
じゃあ、と多分あの、リサーチね、不足なところもあると思うので、具体的にこれをちょっと聞いてほしいっていうような、あのことがあったら、逆にいただけたら嬉しいです、
なるほど、もうすごく今俺思ってるけど、読み書きそろばんに代わるみんなにこう身につけてほしいなって思うのが、読み書きシステム NVC っていうふうに思ってて、システム思考っていう技術とノンバイオレントコミュニケーションと呼ばれるその、まあ、宗谷会っていう友達がよく言うんだけど、評価と対立の世界から共感と分かち合いの世界へ人をこう移動させるような技術で、それはなんかこう多くの人にその存在だけでもとりあえず知ってほしい、なんか リーチしたいというか、なんか一人の人がそれを強く語って、すぐにあそれをもうすぐさま自分に採用しなきゃっていう人ってあんまり多くないんじゃないかなと思うけど、俺がシステム思考を言う、違うとこでもシステム思考が語られる3番目ぐらいで聞いたときに、あ1週間のうちに3回も聞いたからちょっとこれ重要なんだなみたいになっていくと思うんだよね。だからその、人に伝えるときってボリュームも重要だし質も重要だから両方やる必要があるんだけど、まあ、両方やりたいメディアゆえに、でそのシステム思考っていうのはその1000年スパンの気候変動みたいなものをどうやって、まあ、100年しか生きられない人間が知覚し判断していくのかみたいなためにマサチューセッツの天才たちが考案したとされるモデルの考え方 で NVC っていうのはそのマーシャル・ローゼンバーグ博士っていう人がガンジーやマザー・テレサたち平和的な偉人の行動様式を分析して編み出した話し方の技術、なんだって。
もう一つ何でしたっけ？
読み書き、NVC、ぐらいその読み書きのレベルで、例えばそのシステム的にものを捉えるとか、例えばその今怒ってんじゃんって言わないで、怒ってるんですかって聞くだけで世の中から評価っていう形の暴力が一個減ると思うんだけど、なんかそれをこう幼い頃に習ってれば、人のことを断定しないっていうだけで、それをこうちゃんと習うだけですげえたくさん喧嘩減ると思うんだけど、なんかそういう努力からまずやろうって思ってる、感じ、
いや本当にあのさっきちょっと私の個人的なその興味として、そのこれからの未来を本当に作っていく子どもたちっていうのが本当に自分たちの中にある資源を輝かせて生きれる、そして学べる、学び合える、そういう学び場、学校と呼んでいいのかどうかもわからないけど、そういう学び場っていうのがもっとたくさん増えていったらいいなという思いを持って、その前にそのやっぱり子どもたちが影響を一番受けるのは身近にいる親たちだったりとか大人なので、大人が自身がそういうあの本当にあの、欲しい未来は自分たちで作れるよねってワクワクしながら生きてる、あの自己共感とか他者への共感がちゃんとできてる大人が、あの増えることが先かなと思って、ラジオ寺子屋というものを始めたんだけども、その大人にとっても子どもにとっても、本当に自分という資源に喜びを持って、でその相手 その資源も、あの讃え合って生きていけるようなそういう関係性ができていくような学び場っていうのが、あのこれからどうやって作っていけたらいいのかな、いったらいいのかななんていうことを、考えながら、自分なりのそのラジオっていうことをやってきたんですけど、そのテンダーが考えるその今この3つのね、大事にしたいものを伝えながら、そのいろんな実践をしていける学び場っていうのがどんな風に作っていけたらいいかなとか、そういうアイディアは何かありますか？
一つは、その 自分の我が家電力っていう本を作ってみて思ったけど、その劣化じゃない形でのハードルを下げた書籍っていうのはすごく少ないんだなって思ってる。でそれは例えば世界がもし100人の村だったらっていうのは劣化ではない、分かりやすくするために規模を小さくした。だからそもそも多くの人が知らなかったゼロっていうのを1にするために小さなモデルを提示したっていうパターンなんだけど、でも多くの01にする作業において劣化した偽物を提示しちゃうってほら1簡単だよねっていう入り口を示しちゃうことはすごく多いと思うの。だけど本当はそうじゃなくて、小さくても本物を見せるっていうことの方がその世界観の魅力を伝える必要があるわけだから目的に合致してると思っていて、でそれで言うとそのシステム思考も NVC も、まあ、全部の書籍を調べたわけじゃないけど、本当に子供に分かるように小さな1を提示しているものがとりあえずないなと思っていて、だからそれを作るっていうのは直近ですごく大事だなって思う、で、今までは良いものができました、じゃあ広めようみたいな方向にすぐ自分は考えてたんだけど、最近それはすごく安直だなって思うようになって、良いから広まるとか良いから広めようっていうほど世界はシンプルじゃないなって思って、結局広めるっていう段に行くとメディアとの競合が起きてくる。その使える電波も番組数も、インターネットの情報も有限だし、みんなが全てを見れるわけじゃないから。でもそうじゃなくて、例えばじゃあ 100W のソーラーシステムの素晴らしい解説書ができた、でじゃあ次にやることはもしかしたら各市町村に、各市町村っていうか、例えばじゃあ今ここ逗子市で、中学生がソーラーユニットを作るときに学校の授業でやるんだったら教育委員会から助成金が半額出るみたいな条例を作るっていうことの方が結果的には広める力が強いかもしれない。それは結局その新種の取り組みであるし、メディアも取り上げやすくなるし、なんていうのかな、その価値が担保されるんだよね、社会的に。だからそういうことの方がもしかしたら早いし近いかもしれなくて、なんかその目の前の分かりやすい答えじゃないところもちゃんと探すっていうのをすごくシステム思考を勉強しながら思うところ。
今日の、レクチャーの中でも、こう暮らしの中に、を取り巻いている、その政治部分と、その周りをまたさらに取り巻いている自然って環境っていう大きなものと、その全部不可分っていうかね、分かち難く結びついて関わり合っているんだけど、ついついやっぱりある部分だけを見てしまったりとか、あの部分を拒否してしまったりとか、そういうことっていうのは一人一人配分は違ってもあるような気がするんですね。政治すごい得意っていう人もいるけど、でも自分の心の中に平和がなかったりとか、そういうこともあるかもしれないし、なんかそういうこう私の中にも大事なこと、大事にしたいことっていうのはあるけど、それを本当に実現したり広めたりする上で、そのもっとこう大きなシステムと、目に見えないものも含めてのシステムと、関わらなければいけないっていうことを思った時に身がすくんじゃうみたいなね、そういうことってちょっとあるなと思ったんですよね。自分の得意なことだけそれこそやってれば良、ければいいんです、そういうわけにもいかないような気がするので、だから本当にその、どうやってその壁を越えて生きながら、本当に自分がやりたい見たいビジョンを形にしていくのかっていうのを、と今聞きながら思っていたことなんですけどね。
まあ、あと目的が不明瞭なまま走り出すことがあまりに多くて、で結局その何を求めてやってるのかわからないのに始めてなんか違うってなっちゃうってすごく当たり前のことで、例えばその一つのイベントでも、例えば今日やるとして、じゃあ40人参加してくれて20人が俺の本を買ってくれたと、じゃあそのうちの3人が、1ヶ月以内にソーラーユニットを作ってくれることを目的として今日の話をしようとか、なんかそういうことを毎回ちゃんと自分で決めて、それができたかできなかったかっていうことを認識しないと、 なんか進みようがないなと思っていて、でそれは、目標がだいたい曖昧なんですよね。なんかみんなが居場所を見つけるとか、なんかこう、うん、みんながやる気になるとか、うんうん、それって確認の仕様がすごく難しいから、もっと明確な誰でも合意できるものをちゃんと見つけるっていうのはすごい大事だと思う、
うん
うん、
いや 今回の、うん、実は寺田さんとのこれを企画するプロセスの中で、うん、すごいやっぱ一回毎回毎回その目的は目的はっていうところを取ってやっていくところの姿勢、逆に例えば今日インタビュー受けますってこの前に打ち合わせしてました。で実は俺何らかのこの場所をやってて結構インタビューを受けることがすごく多いですよ、
うん、
けど、
うん、
今テンダーさんみたく、うん、じゃあこの質問はどういう意味で、うん、でどういうことをやってって相手に質問したことは今まで多分一回もなかった、
うん、
大体もうその質問に対して最良の答えはこうかなって考えて答える、でその会話の中でその質問から発展させていくことはあっても、うん、その質問そのものの意図は何ですかっていい相手に通ったことはなかったなっていうことはすごく、
うん、
まあ、今回聞いててああなるほどなって勉強になるなっていうか、自分もちゃんとそこまで見てやんないといけないな、そのっていうことをすごく気にするところだったなって、
なんか結果的に嘘をつかざるを得ない状況が発生することが嫌で、なんか それっぽい答えになっちゃうことは、別に俺それっぽいことをなるべく言わないようにしてるからすごく避けたい状況なのね。だから意図を聞かないと嘘をつくことになっちゃうから聞かざるを得ないっていうのもある。
そうそう、いや、なんか、まあ、いや、そこ、そんな、本当今回実はだから会話、言ったことの内容そのものよりも、そのプロセス一個一個の質問、あと受けた時に、あ、これを受け取ってそれに対してどう答えようとしてるなとかっていうことの方がすごく勉強になって、
うん、
自分的には受けてたので、でだから今ここで実はその、今じゃ漠然としてるけど、実はここで実践者を増やす、あれを作りたいって言ったことすら、もうその実践者って何の実践者ってところが実は今自分自身もちょっと漠然としてる部分もあって、今走り出してる部分も結構あるなとか思いながら実証するところが結構あって、まあ、具体的にやりたいのはここぐらいは具体的な講座があるから、それはイメージできてるけど、そこから先の発展性は何だろうとか、なんとかっていうところまで考えるにあたっては、まだちょっと甘いところがすげえあるから、自分の中でもそれを詰めなきゃなっていうのを今聞きながら思ったら、今日はなんか俺からっていうのも、まあ、でもそこういうところを気づくことのが、でもそれがシステム思考っていうことにもつながって
くる。まあ、つながる、つながってると思う。うん。で今の話に対して俺が思ったのは、無人島の合宿をやってんだけど、無人島キャンプも結局無人島っていうキーワードが訴求力が強すぎて、みんな無人島に来ることで目的を達成しちゃうっていう事態が起きて、でそれに対してやったことは、何十個かのスキルリストを作って、それは初級中級上級達人ってなってて、ロープワーク3つ以上できるとか5つ以上10個以上とか、何メートルの深さで魚が取れるとか、焚き火はこういう風にできるとか、テントは何分以内にできるとかっていうのをバーって作っていったのね。でその2泊3日のうちにいくつ埋められるかみたいなのとかっていうと、すげえそのこっちが設定した目標でもないし、受け手側が自分で選んで自分で目標を設定できて、でも両方のマッチングはされてるから、もしかしたらそのアミーゴ暮らしの学校でも溶接ができるとか、なんだろうな、1年分の野菜を作る知識を持ってるとかっていういくつかのチェックリストがあって、まあ、何校以上、1年でみんな埋めてこうみたいなのはすごく面白いと、自分でカリキュラム選べるみたいな、すごい俺はその多分明確さをすごく求めてるので、いろんなことに対してなんかそういうのが強いとは思う、
いや本当になんか今日はインタビューという感じよりも、なるほどと思いながら聞いてるところなんですけど、実際に、自分も去年1年間、その ラジオ寺子屋っていう形で、うん、インターネットラジオ講座を配信しつつ、うん、そしてそれを聞いてくれる人たちが集まって、うん、その聞いたことをシェアしたりとかできる場、うん、としてのリアル寺子屋っていうものを日本各地に、まあ、47都道府県に増やしたいななんて、うん、こう壮大な思いを持って、うん、まだ12箇所しかないんだけど、うん、そのネットとリアルと組み合わせながらどうやってその意識のコミュニティをそのつないでいくかっていうことの一つの実験として見始めて、うん、で、まあ、まだ1年っていうことでもあるんだけども、うん、目標にしていた、うん、人数の5分の1ぐらいの登録者の人しかいなかったんだけど、うん、なぜまあ300人という目標が70人止まりだったのかとか、うん、あとはそのやっぱりこう、
うん、
こちらから提供するものを相手が受け取って、うん、そう消費するっていうような形だけではなく、うん、その聞いた人たちの中から自主的に、うん、これってどうなんですかとか、うん、こうしたいんだけど何かいいのありますかっていうような、
うん、
自主的なエネルギーが出てくる場になるまでにはまだ整えることができなかったなっていうこととか、
うん
まあ、それをじゃあどうやってやったらいいのかなとか、うん、その仲間作りをどうするのかとか、うん、やると出てくる、うん、その、
はい、
具体的な、うん、課題っていうのが、
うん
まあ、次々に出てくるんですよね、
うん、
だそうやって学び場作りそしてそれがつながること、
うん、
意識の上で、
うん、
っていうことをなんかまあ、どうやってやっていくのか
ですね。学びっていう言葉自体の、
うん
検証から必要なんだと思う、うん、その聞き手の持ってる学びと、
うん、
リリさんが言ってる学びが同じなのか、うん、まあそのラジオ聞くことが学びだよって思ってたらそれはもうその先にはいかないですよね。目的は達成されてるんだから。だから結構その便利な言葉が世の中にいっぱいあって場作りとか豊かさとか幸せとか、まあ、学びも結構近いと思うんだけど気づきとかそのは危険ワードですよね。別に使うことが悪いんじゃないんだけどごまかせるから、
うん
目的の達成に向かない言葉なんだと思う、うん、だから、
うん
まあ、今日の話にも出たその思想を持った技術を、参加してくれた人が年間5個以上持てるみたいなのだと、うん、ああじゃあ俺は持ってないから3も、より講座その2を聞いて自分でやってみようってなるかもしれないし、
うん
うん、だからあとはリクエストとかコールバックアクションって呼ばれて聞いた人に最後こう何をお願いしてるのかっていうのを明確に率直に言わないと聞き手は行動してくれないっていうのが結構ウェブの世界ではあって記事の最後によろしかったらいいねを押してくださいとかよくあるじゃないですか、
うんうん、
はい、コールバックアクションって言って、
うん、
あれが一言あるかないかで全然、
うん、
いいねをされる数は変わるんですよね。で、例えばその双方向的な場にしたいので、どしどしコメントをお寄せくださいっていう一言があるだけで全然違うかもしれない、
うんうん、
それはなんでそうならないのかって言ったらお願いしてないからっていうだけの状況は多分すごくたくさん世の中にある。お願いしてないから相手からは分かんない、
うんう
ん、構造の、構造っていうかクオリティの問題ではなくて保存の問題、
うんうん、
こっちが何を望んでるのかを言わないと、
うんうん、
その自主的なアクションなんてしたら、相手の与えられたものに対して批判してるように見えるからやっちゃダメって思ってるかもしれない。もしかしたら、
うん、
自由な意見を言うことが失礼に当たるって思ってる聞き手だっているかもしれないから、
うんうん、
そのどんな意見でも率直に教えてほしいって言われたら、
うん、
じゃあ言えるけどってなる人多分いっぱい
出てくる、
じゃないかな。
いや本当今起きている、
うん
まあ、いろんな現象、
うん、
状況とかが、うん、なぜそうなのかなっていうのを、
うん、
そのいろんな方向から見ていくと、
素直さを基準に多分見るっていうことなんだと思う。率直さ、
率直さ、
うん
うん、
例えばその怒るで怒ること自体はいいと思うんだけど怒って例えば何がいいかな、なんで9時までに帰ってこないんだよって怒る、
うん、
なんでお前9時までに帰ってこないんだって怒ることと一緒にいてほしいっていうのは、
うんうん、
その怒ることの怒る感情表現は素直だけど、うん、口から出てることは別にその目的に合致してないから、
うん、
怒りながら一緒にいてくれよって言うんだったらすごい分かりやすいっていうだけの話なんだと思う。なんかそのこういう世界を描いてますって言うだけだとみんな分かってくれないってことはすごくたくさんあって、こういう世界を描いてるから、レスポンスちょうだいだったら分かる、その行動まで示されないとなんか、うん、風船がいっぱい飛んだだけみたいなことが起きる、華やかっていう、
まあ私が今日準備してきた質問はそういう意味では、うん、とっても漠然としていて、いや自分で見直して答えづらい、今のお話を聞いて、あのちょっとし頭の中が進化した気がするというか、なるほどなって、あのやっぱりこう質問ってすごく大事だと思うんだけど、
そうね、場のデザインに直結してると思う、お客さんでイベントに参加してもそのイベントが成功するか失敗するか全部俺自分の責任だと思ってて、お客さんとして質問することでそれまでまあ自分にとっては面白くなかった場でもいくらでも変えられると思うから、だからその要はホスピタリティなんですよ、質問するっていうのは。だから全体にとってその質問はどういう作用をするかっていう視座が常に伴っていれば、質問っていうのはイベントを深めますよね。あとはなんていうのかな、質問を通してスペーシーな展開に持っていける、その宇宙的な広がりというか、今日のお話がすごくゲストのお話が面白くて興味深かったっていうのは、こういう B という論を俺は知ってて今までそうだと思ってたんだけど、今日のお話は A っていう論で全然違って、その違いは自分なりに考えるとここなのかなって思うんだけど、そこについてどう思いますかってゲストに聞くみたいなのは、全ての人にとってあ、今日の話も一つの見方でしかないんだっていうことが共有されるし、もう一つのその新しい事例っていうのもシェアされるし、その人が本当だったらいきなりここまで話したらみんなには伝わんないからって言って省いた部分まで突っ込めるようになるから、まあ質問ってのはすごく重要な要素ですよね。良き参加者であろうってすごく思う。
なんだかあのテーマなんかなく始まってしまったようなの気が今してきてしまったけどでもなんか随所にね、こうやっぱその質問ということの大切さとかね、すごく改めて思った、
テレビのディレクターと話してて、こうスポーツ選手にインタビューして、スポーツ選手って一言目そうですねって言うんだけど、もうその質問の時点でダメだよねっていうのをディレクターが言ってて、そうですねっていかに言わなくて済む質問ができるかっていうのが、まあディレクターの仕事だよねっていうことを言ってて、聞き手の人が自分はこう思うんだけどみたいなのが、まあそれも尖った部分で入ってくるとすごくこうクリエイティブなやり取りになる気がする。まあ俺の好みの問題だけど、なんか
すごい参考になった。
悲しんでる
NVC 的にいやすごくいいお話、私個人的にいいお話を聞いてしまったような気がして、でこれはね、どんな風にこのお話届くか、聞いてる人に届くかっていうのもすごく、楽しみというかですね、そしてまたフィードバックがそのね、聞いた人たちの中から起こっていったら、またこれが面白いテーマになっていくんじゃないかななんて思ったりもしながら、あの切れ味の悪い質問ばかりをしてしまったことが、あの今日は意味があったのかな前向きすぎるかなでもそんな風に思いながら、本当にこれまでやってきたこと、そしてこれからやっていきたいことをちょっとシフトアップさせていくためにも、私は今日この話を聞いて質問をする力っていうのを磨くっていうこととか、あとはまあそのためにも自分の意図っていうのをもっともっとクリアにしていくっていうこととか、そういうことをすごくあのインスピレーションもらった気がします。
いや俺もアミーゴこれの第1回目でこういうどうしていくかっていうところの話でこれが出だしだったのは非常に良かったと思います。うん、なんか、
うん、いや
作り方ってい
う。じゃあ出直してきますのでまた尖った質問させてください。
そうですね。うわあ、それ答えづらいなっていうのがいい意味であると、うん、まあ盛り上がりますよね。うん、そのちょっと自分そこまで考えたことなかったから、うん、一瞬待ってよみたいな質問が来ると、俺が先に進める。
うんうんうん。
なんかそういう風なのを待ってるというか求めてる、
うんうん、感度を上げていきたいと思いました。
インタビュアーに対して、うん、なんか大体慣れてる大体こんな質問だろうなって言って、うん、大体質問と答えがこう想像できちゃうことが多い中
で、
う
ん、なんでシネマアミーゴを始めたんですか。
そうそう、もうね自分の中で答えが用意されてることがほとんどの時に、うん、何度かやっぱり質問されて、うん、あそうねっていうふうにその場で自分の中で答えを導き出さなきゃいけない質問が来た時に、うん、まあ、緊張感が生まれた時に、うん、いいインタビューになる。でも多分5、6年間やっててそれ感じたら3回だけかな。インタビューされてアミーゴ始めてここのコンセプトは何ですかってところで、
うん
うん、
映画を選ぶ基準は何ですか。
そう
ありそう。
なるほどね、うん、それを一般の人たちが聞きたいと思ってるから聞くんですかね。
一つはその、うん、例えば俺電通的現象って呼んでるんですけど、うん、建物の名前をカタカナ4文字みたいに最初電通がつける。例えばですよ、うんうん、そうすると他の広告代理店もあそこやっとけば外れないんだっつって、うんうん、建物の名前が全部カタカナ4文字になってくるんですよ。みたいな。で iPhone が1個できたらみんな iPhone の形になる、
うん、
外さないから博打打たない基本的には、うん、だから、まあ、思考の放棄だと思うんだけど、
うん、
っていう現象が起きちゃうからこそその例えばまあ分かんないけどそんな時間が取れるのか分かんないけど、うん、今までのシネマアミーゴの上映作品を見てきた中でこのジャンルって絶対流してないって思うんだけどそれはなんでなのかとかだと、
うん
うん、おーってなる。
そう、ね、
とかそのなんだろうな、うん、まあその映画を見るっていう行為に対しての造形の深さみたいなものまで突っ込めていけるかとか、
うん、
そのあ分かんないけどその例えば夕暮れ時と朝の時と同じ映画を流しても受け手の反応が違うかとかなんかそういうこう、
うんうん、
なんか、
うん、
あそこまで映画ってあるんだみたいなのとかいろいろありますよね、
うん、
この映画の後これやるとすごく、
うん、
来た人の顔が変わって帰っていったとかなんかそういうのってあるんですかとかその組み方のノウハウのこれは他のどこの映画館もやってないだろうって中で今日行っていいのありますかとか
質問がどんどん飛んでますね、うん、
って言われたらちょっと待ってよっていうのでこう火花が飛ぶそこで、
うん、
自分がそこまでやってるからあやべそこまで考えてなかったとか言うと
う
あちょっとそこまで意識して今度考えてみようと思いますとか言うぐらいになるかもしれない。
本当じゃあ本当にそういうこう一つの質問をまあ考えたり一つ来た質問を自分なりに考えたりするのにとっても時間をかけている感じですか。
なんだろう基本的にはパッと、
うん、
あなんかここを聞かれることは場にとって必要なんじゃないかみたいなのがまず最初引っかかる、
うん、
その説明が足りなかったり、
うん
飛躍してたり、
うん、
自分の考える中でそこはつながんないよねみたいなのがあるとここは聞いた方がいいんだろうなっていうのがまず思い浮かび、
うん、
でその中で、論点を次に整理して、解釈を加えずにね相手が言ったことはこういうふうにおっしゃっていてでもその後の次のなぜならはこういう形になってるんだけれどそこは俺からはつながってないんだけど何ですかっていう一文を構成した時にみんながそれを聞きたいかどうかを考えるっていうのはなんかイベントやった時に延々と自分の生い立ちから話し始める 年配の人とかよくいるから、みんながそれ聞きたいかどうかってすごい大事だと思ってて、でなんかもうその三方よしになったら聞く、そう三方よしだったら中断してでも聞く、そのスピーカーの喋りを、その方が場に対する、価値が高まるって思ってるから、なんかよくわからないことをみんなが引っかかりながら、そこでもう脳の 30% ぐらいはメモリが使われちゃった状態で、うん、70% で残り聞かなきゃいけないみたいなのって話の価値が落ちるから、そこはもう一回止めてでも整理するっていうのは お客さんでもやる、
うん
うん、なんかそういうのをみんながやるようになったらもっと話し合いのクオリティ上がるのになって思ってるのもある、うん、結構みんなやっぱりユーザーで来ちゃうから、お客さんで来ると介入しないよね、うん、
すごい宿題をいただいた収録となりましたけれども、いや濃厚なお話をありがとうございました。
ちょ
っと
あ
の皆さんの中からね、うん、何かこう引き出されたものがあったら、ぜひあのテンダーのいるあのお話し会とかに行って、うん、いい質問飛ばしていただける人が、はい、どんどん押し寄せたら面白いなと思います、うんうん、はい、今日は
皆さんも
ありがとうございました。
バイバイ。